今日のこのダニエル書の8章というところですけれども、今日出てくるのは、メドペルシャとギリシャで、特にギリシャです。ギリシャというとどう聖書の世界に関係してくるか、で特にギリシャが関係してくるのは旧約聖書と新約聖書の間の中間時代と言われているところです。そこにギリシャという国が入ってきます。でもですね、大変な影響を受けてまして、例えば新約聖書はギリシャ語で書かれております。でそういうふうにですね、ギリシャのいろんなことがですね、入ってきます。いいことも悪いことも、今日はその辺を見ていきたいと思います。で8章の、1節にベルシャツァル王の治世の第3年という言葉が出てきます。この、ベルシャツァル王というのはバビロンの最後の王様です。ということはですね、バビロンのまだダニエルがこのバビロンの国の時代に見た幻で、このバビロンの次にバビロンを征服するあのメドペルシャ、メディアとペルシャの連合の国なんですけども、この国が出てきます。そしてその後その国を滅ぼしつつギリシャが出てきます。今日はそのところであります。で、ちょっと、これがメディアとペルシャの領土です。この緑色が、メディアとペルシャの領土になります。でメディアとペルシャっていうのが聖書とどう関係するか、特に、イスラエルってここなんですよね。でこの国がどう影響するかというと、あのバビロンの時代にこのイスラエルにいたユダヤ人はこちらのバビロンに捕囚されてきます。大体ほとんど捕囚されてきます。でこの捕囚されていった時にですね、ユダヤ人はここだけじゃなくてもう世界中に散らされていくんですね。で特にここエジプトになりますけども、エジプトにもかなりのユダヤ人は行ってます。で、とにかくあの主な人たちはここのバビロンに連れて行かれるわけですけれども、このメディアとペルシャというこの国になった時に補修先から帰っていいよという命令が出ます。帰っていい、そして補修から解放されて、このイスラエルのエルサレムのユダヤの神殿と町を再建していいという命令を出します。ですからこの特にペルシャなりますけども、あのキュロス王という人が出てきますけども、その人の役割っていうのは大変に大きなものです。ですからユダヤ人は今でもこのキュロスという人を大変尊敬しております。でこのペルシャの時代にユダヤ人は一回も反乱を起こしません。それだけこのペルシャという国をですね、非常にあの友好関係なんですね。で、聖書で言うとこの時代補修から帰ってエルサレムの再建をしなさいというのがエズラ・ネヘミヤ記です。そしてハガイ・ゼカリア、あの辺がそういう再建のところですね。ところが残っている人たちもいるんです。ユダヤ人が全部帰ったわけじゃなくて残っている人たちもいたわけです。でその時代に書かれてくるのがエステル記ですね。ですからこのペルシャの時代に特に、書かれていくのがエズラ・ネヘミヤ・エステル、その辺のことが書かれてきます。でこのペルシャという時代にですね、3節にダニエル書8章の3節に一匹のお羊という一匹のお羊ということで出てきます。こういう幻で示されていくんですね。でそれには2本の角があってとあります。それがメディアとペルシャということです。で、4節を見ますと、私はその羊が西や北や南の方を角でついているのを見た。角でつくということは、このペルシャがですね、占領していろんな国を占領していったということです。 で、どんな獣もそれに立ち向かうことができずっていうことは、他の国はペルシャに立ち向かうことができなかったんですね。そのため、お羊は思いのままに振る舞って、高ぶっていきます。高ぶっていくんですね。神様に用いられた国なんですけど、キロスという最初の王様が、ユダヤ人をですね、祖国に返し、エルサレム再建を許すんですけれども、その後の王様たちっていうのはみんなこう高ぶっていきます。そしてついにその時にですね、親木が出てきます。五節に今度一匹の親木が出てきます。地には触れずに全土を飛び回ってということは、地に触れずに全土を飛び回るということは、それだけですね、勢いがすごいということです。そして、この、五節の最後に、親木には際立った一本の角が額にあった、とあります。で、この親木がお羊を倒すんですね。皆さんは、見にくいですか？この絵を見たことありますかね？世界史、ちょっと見にくいですかね？世界史の本に必ず出てくる絵だと思うんですけど、これ、この絵わかります？見たことあります？見にくいですね。あ、わかんないです。ここに、そのアレキサンダー大王がいるんです。あ、ちょっと待って。これが大きくした絵ですけど、見にくいですね。この人がアレキサンダー大王。あ、そうです。これがペルシャの王です。これ、イストスの戦いといって、アレキサンダー大王とペルシャが戦っているところです。で、この戦いでギリシャ勝つんですね。で、人数的に言ったらペルシャの方がだいぶ多いんですけども、アレキサンダー大王というのは戦いの非常に上手い人で、この戦いでペルシャに勝ちます。世界史の方に必ず出てくると思うんですけどね、この絵。この絵はギリシャに旅行して行った時に、ちょうどそのテサロニケのところの近くに、このアレキサンダー大王のそういう博物館があって、そこに飾られている絵なんですけども、この絵っていうのはよく世界史に載ります。はい、ありがとうございます。で、ギリシャが、見にくいですね。ギリシャが大体この辺のインドまで行きます。そして、イスラエルここですね。ペルシャの後にギリシャに征服され、ギリシャの統治下に置かれていくんですね。で、8章のですね、8章の8節に、この親木は非常に高ぶったが強くなった時にその大きな角が折れたとあります。アレキサンダー大王が死んだということです。で、アレキサンダー大王が死んだがですね、このギリシャの国は4つに分かれます。4人の将軍によって分けられていきます。で、特に聖書と関係してくるのがこの2つです。プトレマイオス朝のエジプトですね。4つに分かれたうちの1つがこのプトレマイオス朝のエジプト、そして今度はサレウコス朝シリアとなります。特にこのイスラエルの上にあるシリア、この辺を中心にした国ですね。4つに分かれたうちのこの2つうちの2つがこの2つです。で、イスラエルどこにあるかというとここです。で、最初エジプトの方に占領されていくんですけれども、そのうちシリアによって占領されていきますという歴史なんです。で、9節見ますと、そのうちの一本の角からもう一本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていったとあります。このですね、シリアの方の国に一人の王様が起こります。何人かこう王様が起こるんです。 王様が出てくるんですけども、それまではですね、このエジプトに占領されていた時も、シリアの方に占領されていた時も、このギリシャとイスラエルは友好関係、そんなに悪い関係ではなかったんです。ところがこのシリアの方に占領されていった時に、シリアに一人の王様が起こります。でこの王様がですね、非常に悪いって言いますか、エルサレムにとってですね、大変な人になっていくんです。で実はこのシリアとエジプトの分かれたこの2つのギリシャはいつも戦争をしてました。でシリアの方がエジプトに攻め込むんですけども、負けるんですね。それで負けて帰ってくときに、このエルサレムを通ったときに、エルサレムをですね、占領していきます。で何をしたかというと、そうですね、ここに出てくる人がですね、アンティオコス・エピファネスという人です。皆さんの修法のですね、修法の本日の説教というところの3番目に、小さな角の幻っていうのがあります。で、小さな角の幻で、そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が生え出てとあります。これは直接的にはセレウコス朝から出てくるアンティオコス・エピファネスという王様のことです。このアンティオコス・エピファネスという人はエルサレムを攻撃して神殿を略奪します。ですね。あ、ここですね。セレウコス朝のアンティオコス・エピファネスという人がいます。この人は紀元前2世紀。だから紀元前2世紀ぐらいの話です。でエルサレムを占領し、神様の礼拝を禁止し、ゼウス、ギリシャ神話のゼウスの像を神殿の中に建てます。そしてユダヤ人に拝むように強要します。で法律で禁じられて、立法で禁じられている豚を生贄にします。そして安息日割礼を守ったら死刑になったんですね。そういうふうにこのアンティオコス・エピファネスという人はですね、めちゃくちゃなことをやります。でそれがですね、聖書で言うならば、10節から出てきます。ちょっと読みしますね。10節から、ダニエル書8章の10節から、それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼からジョークの捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢はジョークの捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。とあります。ここに、この人はですね、エルサレムを占領しただけじゃなくて、特にユダヤ人の礼拝を破壊しようとします。つまりそこにですね、まずゼウスの像というのを建てます。ユダヤ人の神様の礼拝を禁止して、このゼウスを建てて、これを拝めって言い出します。そして法律で立法では豚は汚れているもので、生贄には絶対捧げてはいけないんですよ。でそれを拝めと言います。そして安息日でしょ、割礼を守ったら死刑なんですね。で実はですね、ユダヤ人はこのギリシャ人が攻めてきた時に戦争するんですけども、これ問題なんですよ。安息日、安息日には仕事をしてはいけないんです。戦争は仕事なんですと取ったんです。そうするとユダヤ人は戦争してる最中が安息日になったら戦争をやめたんです。安息日だから。そうすると敵はどうしたかというと、安息日にユダヤ人を殺し回ったんです。たくさんの人が殺されていきます。でもユダヤ人は抵抗しないんです。安息日だから。そういうふうにしてですね、占領されていくんですね。でこの安息日を守ったり割礼を行ったりしたら殺されていったんです。 ですから、ある人はその豚は律法で禁じられているんですけれども、一人の人は、豚肉を食べろと強要されて、嫌だ、神の律法には禁じているって言ったら、それで殺されたんです。割礼を施したら、割礼をされた子供ですね、生まれて8日目の赤ちゃんですよね、その親、割礼を施した人、みんな殺されていくんです。でですね、かなりの人が殺されていきます。かなりの人が殺されていくんですね。まさにこの人、アンティオコス・エピファネスというのは大変な人にでした。ですからこの時代のことをユダヤ人は暗黒時代と呼んでます。そして、マタイの24章の15節にですね、荒らす忌まわしいものという言葉が出てきますけれども、直接的にはこの人のことを指していきます。で、この人はですね、その後ユダヤ人がですね、あまりにも殺されていっていくので、反乱を起こします。で、マカベア戦争というんですけども、そして勝つんですね。勝ってギリシャ軍をエルサレムから追い出します。そして神殿を清めていきます。で、これを記念して宮清めの祭りっていうのがですね、ヨハネの10章22節に出てきます。宮清めの祭りっていうのが、それがこのユダヤ人を追い出して神殿を清めたというための祭りなんですね。で、現代でもイスラエルではハヌカの祭り、かっこ光の祭りとして祝われています。今でもですね、このハヌカの祭りということで、ユダヤではお祭りとしてお祝いされています。で、その時は光を灯してということで光の祭りというふうにあるんですけどもね、まあ、そういうことが祝われているということです。で、ユダヤ人は、ギリシャ人はこういうことまでやって、一体何をしたかったかということです。何をしたかったのか、もちろんこういうことをした背後にはサタンがいるわけですけれども、じゃあこの人たちはこんなことまでして何をしたかったかというと、これなんですよ、ヘレニズム文化の侵入とありますけれども、ギリシャ人はユダヤをギリシャ化したかったということです。ただ単にですよ、ただ単にユダヤ人にお前らの信仰を捨てろとかですね、お前らの信仰を捨ててしまえ、お前らのその生活も全部変えろというふうに言ったかというと、ギリシャ人は占領していたここをですね、ギリシャのようにしたかったんです。ギリシャのように、じゃあギリシャのようにしたかったっていうのはどういうことかというと、特にさっき言ったユダヤ人をですね、ギリシャ人化したかったという、まず言葉ですよね、言葉、ヘブル語ですけども、ギリシャはこの占領した地域でギリシャ語を広めます。だから当時国際的な言葉としてギリシャ語が使われていくようになりました。そしてここに、アレキサンドリアという町があるんですけども、ここで実は旧約聖書はヘブル語ですけれども、それをギリシャ語に翻訳した、それが70人訳聖書という聖書がここでできます。そしてギリシャというと、ユダヤ人は一神教で誠の神様だけを信じて、そして神様と人との関係は、そして律法を大切にして生きたんですけども、ギリシャ人は多神教です。一神教ではありません、多神教です。そして神と人との関係もそんな大切ではないんですよ。ユダヤ人はとにかく神様がいて自分たちがいるということで、神様との関係をすごく大切にしていくわけですけども、ギリシャ人はもう神って言ったらもうただの神々で、ギリシャ神話の世界であって何の関係もないわけですね。で、神様との関係において生きるユダヤ人にとってみたら、この神様を全く無視している、ただ人間だけが人間中心の考えという、その文化を押し付けていこうとしたということです。 そういういろいろな問題があったわけですけれども、ユダヤがイスラエルの国がギリシャによって占領されていって、私たちのこの世的な国になろうとしていたということです。神様を全く捨てて世的な国にしようとしていったということです。今、オリンピックやってますけども、オリンピックの発祥の地っていうとギリシャですよね。ギリシャで一番最初にオリンピックが始まった時って、ゼウスの神の前で裸で競技をする、それがオリンピックだったんですね。ですから今はこう、なんて言いますかね、世界の平和の祭典というような感じでやってますけど、ギリシャが最初にオリンピックやった時にはゼウスの神の前でみんなが裸になってやってたんです。で、それもユダヤに来るんです。でもユダヤ人も同じようにオリンピックに参加しようとすると一つの問題があったんです。で、特にギリシャの方の文化に心を寄せていくユダヤ人もいたわけですよ。で、そういう人たちがオリンピックの出ると結構裸でするわけですね。割礼の跡があるわけです。それで中には割礼の跡を消してオリンピックに参加するというユダヤ人まで現れたということです。だから本当にユダヤの文化っていうのがどんどん入ってきて、入れようとするわけですけども、そのギリシャの文化っていうのは非常にこの世的な文化で、神様を全く無視したものになったんですね。で、そちらに流れていったユダヤ人も結構いたわけです。そういう戦いでもあったということです。ですからペルシャはユダヤ人にとって素晴らしくこう解放してくれたりですね、いろいろしてくれたわけですけれども、ギリシャは反対にイスラエルをギリシャ化しようとしていく、そしてまたこのように礼拝を廃止しようとしていくという、非常にこの世的な国であったということなんですね。で、そのことがですね、ダニエル書の8章で見ていきますと、これ幻なんですよ。で、17節にですね、こういう言葉あります。彼は私が立っているところに来た。彼が来た時、私は怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことであると言ってるんです。このダニエルのところに来た人は16節でガブリエルよという言葉が出てきます。御使いガブリエル、マリアに受胎告知を告げたガブリエルがここでも出てきます。で、ダニエルに話していくんですね。で、終わりの時のって書いてあるんですよ。つまり今言った大変なことは、歴史的に見るならば確かにアンティオコス・エピファネスという王様がユダヤを攻めて、エルサレムを攻めて、そういうふうにこう街をめちゃくちゃにするという話なんですけども、同じように終末になって反キリストが現れてこのようなことを行うという、同じように神殿を汚していくということという幻なんだと思います。ただし、この苦しい時っていうのは14節に2300の夕と朝が過ぎるまでとあります。2300の夕と朝っていうのは2300日っていうことじゃなくて、2300の夕と朝ということは、その半分の1150日で、多分3年半ということを言っているのかなと思います。で、これは前の章にあった反キリストが現れてこう苦しめるのがちょうど同じ、そういう数字なのかなということです。だとは言えないんです。いろんな説がありますのでね。でもですね、こういう苦しみがユダヤ人に与えられたんですけども、ユダヤ人はそこで耐え忍んでいくわけです。この時代にできた文学があります。それが黙示文学、黙示録ってありますね。 あのように黙示文学っていうのがこの時代にできています。苦しみの中からですね、旧約聖書にあるやがてメシアが来て私たちを救ってくれる、そしてエルサレムが中心になるんだという考えがですね、この苦しい時代だったからこそできてきます。それが黙示文学というのが出てきます。じゃあユダヤ人たちはどうしたかというと、まずここで戦っていくわけですけれども、そういうふうにですね、やがて将来神様は私たちを救ってくれるんだという聖書からそれを見ようとしていったということです。じゃあ私たちは、今の私たちはじゃあ全然関係ないことじゃないかと思いますけれども、やっぱりここからも様々なことが教えられます。一つは、私たちにも苦しみがあったとしても必ずそこには終わりがあるということ。そしてもう一つは、この前ですね、コーヒーアワーでお話ししたことなんですけれども、ピリピの4章の6節から7節見ていただきますと、ピリピの4章の6節から7節ですか、新約聖書の399ページですね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます、という言葉があります。で、こういうですね、こういう旧約聖書の中において、将来こういうふうになっていくんだということが予言をされていくわけですね。で、これは私たちにもやがては影響してくると思います。で、反キリストが現れる時には教会はもう軽挙されてこの地上にはいなくなっているんだと思います。ただその前に、やはりそういう悪の力っていうのがどんどん大きくなっていくんだと思います。で、特にですね、マタイの24章とか見ていきますと、そういう時どういうことが起こるか、人々の心が冷えていって、やはり廃墟が起こったりとかですね、いろんなことが起こってくると聖書は言っています。で、そういう時に私たちはどうしてもそういう苦しみをですね、経験していくと、私たちもいろいろなことがあってくると思うんですよ。でも聖書には何と書いてあるかというと、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、とあります。難しい言葉ですよね。何事も思い煩わないでという。じゃあこの箇所を読んだ時に、思い煩いは罪なのかと思ってしまいます。思い煩うことは罪なのか、こう聖書をこうさっきの読んでいっても、やがて将来やこういうことが起こってくるっていうのを言った時に、また私たち自身が今何かのこう苦しみがあって、こういろんな問題があった時に、思い煩っちゃいけないのか、思い煩うのは罪なのかと思うと、聖書がここで思い煩わないでということが出てくるわけですね。で、この意味は思い煩いすぎるなということです。イエス様も心配しないでという言葉があります。心配したら罪とかそういうことを言っているわけではないんですね。そのことを考えてどうしようこうしようって考えるのは悪いということではないんですよ。ただその過度に心配しすぎる、過度に思い煩う、それはしなくてもいいんだということを言っています。で、じゃあイエス様は何と言っているかというと、パウロは何と言っているかというと、感謝を持って捧げる祈りと願いによってという言葉が出てきます。これは礼拝なんですよね。思い煩う前に、私たちがすべきことは思い煩う問題を置いといて、まず神様との交わりが大切だということを言ってきます。私たちはどうしても思い煩うときに常にその問題ばかりを見ていくんですね。で、ユダヤ人はさっき言ったすごい迫害を受けた時に、さっきの黙示文学ができたと言いましたけども、なぜそういう黙示文学を 救ったかっていうと、やはり神様に向かったんですよ。聖書に向かったんです。その苦しみに対して聖書はこう書いてやる、まあ、ちょっと間違った方向に行ってはいくんですけれども、でもこう苦しいからこそ神様、聖書というところに行ったんですね。その問題をどうしよう、その問題をどう解決しようという、そこではなくて神様に心が向かっていったということです。だからここでもう思い煩いがあった時には、まず感謝を持って捧げる祈りと願いによってとあります。神様に対する感謝の祈り、そして願いを持って神様の前に出なさいということを言っています。一番大切なのはやっぱりここなんですよね。思い煩うことがあってもまず神様の前に出なさい、そしてあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。聖書は祈れば思い煩う問題は解決するとか言ってません。聖書は祈ればあなたの問題は全部解決されて何事もなくなりますよとは言ってません。ただ知っていただきなさいとあるんですね。で、あなたが思い煩っている問題はこれからも続くかもしれないし、終わるかもしれないし、もっと苦しくなるかもしれない、それが問題ではないと言ってるんです。神様は祈れば問題が全部解決するなんて一言も言ってないんです。聖書は一言も言ってないんです。問題は残るかもしれない、続くかもしれない、もっとひどくなるかもしれない、それは問題では、それが問題ではない。つまり聖書が言っているのは、たとえ問題が終わろうとも続こうともひどくなろうとも、私はあなたと共にいるということです。で、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと言ってるんですね。神様の平安っていうのは非常に不思議な、非常に不思議です。ダビデは詩編の3編でアブサロムに追いかけられて逃げ回っているところがあります。でもその時に彼は寝てるんですね。この前のコーヒーアワーのテーマが神の平安で、副題としてあなたは眠れてますかっていうふうに書いたんですけども、苦しい時って眠れないじゃないですか。眠れないくらい苦しいってことがあります。ダビデは大変な状態にあったんですよ。でも彼は眠れたんです。で、朝健やかに起きれたんです。問題解決してないんですね。敵は迫っているんです。多くなっているんです。普通そういう時ってもう眠れずにどうしようこうしようってずっとも考えてしまいます。でもダビデは眠ったんですね、眠れたんですね。それはあなたが共にいてくださるからということですね。ちょっとこの前のコーヒーアワーでもお話ししたんですけど、聖歌の476番、安けさは川のごとくという歌があります。知ってますよね。安けさは川のごとくという歌があります。で、この歌の詩の意味なんですけどもね、1860年代にアメリカのシカゴで非常に熱い信仰を持つ実業家の人がいたんですよ。非常に熱い信仰を持ってた実業家の人です。ホレーショー・スパフォードという人です。彼には妻と息子が一人、娘が4人いたんですね。愛する奥さん、そして息子が一人、娘が4人いました。で、とても幸せな家庭を築いていました。ある時この幸せな家庭に悲劇が起こります。愛する一人息子を病で亡くすんですね。病気で亡くしてしまいます。そして当時シカゴで起こった大火事によって彼はね、 ほとんど財産を失うんですね。だから非常に大変な時なんですよ。息子を病で亡くし、財産を火事で亡くし、で、まあ、そういう落ち込んでたのでね、家族旅行しようということで、まだ当時1860年代ですから、船でね、ヨーロッパに向かおうとします。ヨーロッパに家族旅行しようとするんですね。で、彼は仕事の都合で一緒に行けなくなって、先に奥さんと4人の娘さんを先に船でヨーロッパに送るんです。そして彼は後からついていくということになったんですね。ところが先に送り出した奥さんと4人の娘が乗った船が、衝突事故で船が沈んでしまうんですよ。で、奥さんは救助されるんですけど、4人の娘たちはみんな海の中に沈んで亡くなってしまうんですね。ヨブのような人です。ヨブが全財産を失っていくように、まず息子を失い、財産を火事で失い、娘4人を船の事故で亡くすんです。で、この人は奥さんがヨーロッパにいるので、奥さんのところに船に乗って行くんですね。そしたらちょうどその娘さんたちが海に沈んだ、そこにその船が通るわけです。だ、その人は深い悲しみに打ちひしがれて、一晩中その痛みとね、胸の痛みと悲しみで神様に祈るんです。神様に訴えるんですね。どうしてこんなことになるんですかっていうふうに訴えたんだと思います。で、絶望して嘆き悲しんだ時に、突然主の御臨在を感じる不思議な体験をしていくんだ。主の大きな平安に包まれ、心が満たされたっていうんです。自分で何かしたからとか、ね、そうじゃなくて、突然にそういう平安のね、そういう心が満たされたというんです。そして愛する娘たちとは天国で再び会えるという、その慰めを主から与えられたんですね。で、その時彼は聖書の言葉を思い出します。イザヤ書に、見よ、私は川のように繁栄を彼女に与えという、そういう御言葉を思い出すんです。それで彼はここでこの歌を作るんです。安けさは川のごとく、英語で言ったら It is well my soul です、ね、私の魂は平安であるという。全てを失って、娘さんたちも失って、本当に悲しみのどん底になんかにあって、その娘さんたちが亡くなった場所に行って、彼は心の平安を得るんですね。これは不思議な体験です。だからこのフィリピ書の4章にあります7節に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれますとあるわけです。これはクリスチャンじゃないと味わえない経験です。で、今日のところはこのダニエル書の8章から、これから大変なことが起こる、ユダヤ人も本当にそういう大変な目にあった、でも彼らはそこからやはり神様を見上げて、ちょうどですね、このギリシャ文化がどんどん入ってきたんですけども、やっぱりそれを追い出すんですね。やはり自分たちは神様との関係が一番なんだということを改めて見ていきます。同じように私たちもいろんな苦しみが、また悲しみ、問題、思い煩いがいろいろ来ると思うんですけども、神様を礼拝して祈りと感謝の祈りを持って願い事を神様にする、その祈りを持った時に、つまりその私の思い、この思い、私の今の苦しみを知っていただく、聞いていただく、そうしたらですね、解決が与えられるんじゃないです、平安が与えられるんです。問題解決しないけれども、してなくても平安が与えられる。どんな問題があろうとも、私は平安であるという、神様を信じて平安でいられるという、 その心が与えられるというんですね。ですから私たち一人一人本当に神様の前に問題、大変な問題が起きても、このユダヤ人もやっぱりそこから神様本当にしようっていう、自分たちはこれからどうすればいいんでしょうかっていう、そこで、まあ、戦いには勝つんですけれども、まだ歴史はどんどん続くんですけれども、でもやはり私たちもいろんな問題が入ってきた時、思い煩いのことばかりに心を向けるのではなくて、やっぱり神様に心を向けていく時に、信じられない、どうしてこんな気持ちになれるんだろうという、その平安が与えられるだと思います。問題ばかりに執着していくと平安を与えられないんだと思います。だから神様に本当にそこで、それでも神様に礼拝し祈っていく時に、神様は私たちの問題を知ってくださる、解決してくださるんじゃなくて知ってくださる、そして私たちに平安の心、問題が続いても苦しみが続いても、それでも死は共におられるという不思議な平安の心が与えられるということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りしておきます。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。ダニエル書の8章において、エルサレムの町は大変な苦しみに遭いました。ギリシャから起きた一人の王により、エルサレムの神殿は汚され、民は多くの者が殺されてきました。それでも彼らは神様を求め、また戦いに勝っていきました。そこには神様の守りがあったことを信じます。私たちもいろいろな問題が起きます。でも私たちにとって勝利は、物事が解決することや私の思った通りに全てがうまくいくことではなくて、本当の解決、本当の答えは主が共にいてくださり、私たちに平安な心を与えてくださり、私たちが主と共にいることを喜ぶことであることを聖書から見ます。どうぞいろんなことがあったとしても、私たちは主が共におられるということの、本当にその大きな喜びを持つことができますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。